はい、今日も元気に始まりました。超ラジサウンドクルーの足立です。
はい、同じく秋です。
はい、いよいよこの人生上昇軸、
はい、
ね、自己超越ゲームの前身なんですよね。
うん、
この軸がないとこのゲームもなかったと。
そうなんですよね。
ねえ、
そう、生まれてこなかったですね。
そうなんですよ、そもそもあなたと会ってないからね。
そうですね。まあ、本当ですね。
関連上関なければ。
僕がね、結んでくれたご縁ですからね。
そうですよね。
はい。
だから、あと1ヶ月少しで、この軸がなくなると考えると。
うん、ねえ、ちょっと感慨深いですね。
ねえ、だって、ここ通して、本当たくさんの人と出会ったんで。
そうそうそう、たくさんのご縁がありましたね。ね
やっぱり。
12年ですからね。
12年半ですからね。
12年半、はい。
うん、やっぱり寂しいなと。
そうですね、本当。
まあね、まだ1ヶ月あるんで、まだ今からじわじわ来るんだろうけどね。
そうなんですよ、お別れのね、お別れっていうか、ご挨拶も結構ね、いただいて、今ね。
そうそうそうそう。はい、でもね、関連浄化はね、終わるわけじゃないんで。
そうですね、関連浄化は不滅です。
そう、永久に不滅でございます。はい、これからもね、人から人へとね、
そうですね、
伝わっていけばいいなと。
本当ですね。
で、親子でやってる方もいらっしゃったんで。
あ、そうそう、親子とかね、ご夫婦とかね、いらっしゃいましたね。ね、
親子となると次の世代じゃないですか。
うん、あ、そうですね。次にね、またね、バトンを渡してね。
ね、はい、そうしてくれると、この12年のこのやってたね。あれが、なんかこう。
苦労がね、報われますね。
そうね。
出た甲斐がありますね。
はい。でもね、本当にありがとうございます。
いや、本当にね、ありがたかったですね。
はい。ということで、現在、塾の方では閉店ガラガラ。
閉塾ガラガラ。
そう、閉塾ガラガラやね。
はい。
店じゃなかった、ごめん。閉塾ガラガラ。
足立さんが前教えてくれた面白いお話、大阪の、
もうい
つも、ね、閉店の、閉店セールをやってい
く。うちのね、梅田の事務所の近所に、10年間、店じまいセールをやってる靴屋がありましてね。あ、大阪では有名ですよ。
ねえ、びっくりしました。
これで終わり、これで終わりで十何年やってたんです。
面白い。
そうそうそう。いや、そういうわけじゃないです、うちの方
は。
本当に終わりですから。
閉店しましたね。閉店詐欺じゃないですからね。本当にもうこれで終わりですもんね。おしまい、
そうです。でね、その、今、ちょうど過去に、まあ過去のセミナーを収録した DVD を、
はい。
販売させていただいたんですけども、もう来月閉塾ということで、今、2日前、3日前ですね、すべて半額セールということで、
おー、半額ですか。
はい、在庫に限りということで、
はい。
でね、メールでね、ご案内したところも、早速、すごい注文が集まってきておりまして、
多いですね。
すでに2つのセミナーはもう売り切れということで。
あ、完売ですか。
はい、完売しまして、はい、もう追加でのこの、追加発注っていうのもやらないので、販売、まあ売り切れ即販売終了と。
ああ、そうですね。
はい。
ね、
なりますので、はい、ちょっとね、関連情報もうちょっと学んでみたいなという方がいらっしゃいましたら、
はい、
ちょっとね、このブログからリンクしておきますので、売り切れる前にお申し込みいただければなと思います。
はい。はい。よろしくお願いします。
はい、お願いします。ということで。
ね、ごめんなさい。もう本当にね、素晴らしいセミナーのね、DVD ですからね。
はい。
これは、もう、出損はなしですね。
ありがとうございます。
はい。
はい。ということで、本日もどうぞよろしくお付き合いください。今週はある方が見事に検証されまして って。
はい。
ね、お見事でございました。ありがとうございます。本当に。
ね、本当よかったです。おめでとうございます。
ね、日記には、まあ、体験談を詳しく書いていただいたんですけども。
はい。
ね、この女性は、一時的な体験ではなくて、
そうですね。
ね、数日間にわたってじわじわと目が覚めていくという。
ねえ、じわじわね、来ましたね。
ね、なんかドラマティックなんで読んでてもワクワクしましたよね。
うん、ワクワクしました。
でね、その時の模様をこのラジオでも紹介しようと思ったんですけども、
はい。
これやっちゃうと観念になるじゃないですか。
そうなんですよね。
ねえ、これが検証というやつか。
そうそうそう、う
ん。よし、しっかりと覚えておこうなんてことになると、後々困ったことになるんですね。
いや、ほんと、大変なことになりますよ。
ね、僕もほら、禅に興味を持ち始めて、検証という言葉を初めて知ったときに、
はい。
もういろんな方の体験談を読み尽くしまして。
そうですよね。
もう頭が入道雲のように、
はい。
むくむくと大きくなって、
はい。
これ元に戻すのにね、数年かかってんですよ。
あ、そんなに。
そう。読みすぎちゃって。
うん。
だからね、はっきり言って、
はい。
体験談なんて、参考にはなりません。
うん、そうですね。逆にね、足かせになっちゃうことはね、うん、多いんで。
そういうことな。なぜなら、検証っていうのは人の数だけあるものであって、
はい。
うん、さらに言うと、内容を変えながら何度も起こるのが一般的なんですね。
そうですね。
ね。ね、白隠さんの第58回、正午数知れず。
はい、もう有名な言葉ですね。
ね、ここでも何度もお話しておりますけども、結局検証といっても一般的な現象に過ぎないというわけですよね。
そうですね、現象ですね。
ね、ですから、うん、正午とか第午とか繰り返しながら本当の自分に徐々に慣れていく。
はい。
と言いましても、まあ、うん、体験に大中小があるわけじゃないですからね。
そうですね。体験は体験であってね、優劣はないですもんね。
そういうことなんですよ。
はい。
うん。だって雨だって豪雨の時もあるし、
うん、
まあ、しとしとと降る雨もあるじゃないですか。
はい。いろいろありますよね。雨は雨でも。ね、はい、
うん。現象っていうのはね。
うん。うん、
でね、これはちょっとイメージ的な話になるんですけど、まあ、観念にはならないと思うんで言いますけども、
はい。
で、バケツをひっくり返したような雨。
はい、もう土砂降りですね。
ね、誰でも一度や二度は体験したことがあるんじゃないでしょうか。
はい、あります。
ね、沖縄でも僕いた頃、沖縄って何や、スコールでしたっけ。
スコールですね。もう多いですね、沖縄は。
晴れなのに一気に。
急にね。
前が見えなくなるでしょ。はい、うん。だからね、はい、ああいう雨って一瞬何もかも消えちゃうんですね。
そう、もう何にも見えなくて、何もね、なくなって真っ白な世界ですよね。
雨しかない。うん、
雨しかない、うん、
で雨を見ている自分さえもないっていうのが醍醐なんですね。
醍醐ですね、
うん、中心が消えたっていうのが醍醐なんですけども、
うん、
正午というのはまだね、自我が完全に消えたんじゃなくて、まあ、ろうそくの炎のようにゆらゆらっと揺れてるような感じ。
そうですね、うんうん、まだね、かすかに残ってますね。
残ってるんですよ、
うんうん、
でも一瞬だったけど、確かにその炎の向こう側の実相を見た、
はい、
そんな感じなんですね、
うん、
でね、魔境に入る時ってだいたいこの正午を体験した直後なんですよ。
いや、怖いですよね、もう落とし穴ですよね。
そう、第五だったらいいんだけど、うん、正午ってね、まあ、さっき言ったように自我が残ってるから、
うん、
自我がね、これはすごい体験したということで、記憶に大切にしまっちゃうんですね。
しまっちゃいますね。
宝、はい、宝箱に入れちゃうんですね。
そうそうそう、
うん、でね、そこで周りにパッパッとこうカツを入れてくれる師匠がいないと、
うん、
相当長い間勘違いした自我と共に過ごすことになる。
いやお、結構このそのパターンもね、多いですよね。
ね、僕もそこにもちろん入っちゃって、
はい、
僕ラッキーだったのは1年程度で出てこれたんですね。
そうですね、今振り返ると1年って短い方、ね、そうですよね。
下手すればね、はい、これね、無期懲役になる可能性だって十分ある。
いや、それはもう怖い怖い。
うん、だからね、検証があだになるなんてこともあるわけですよ。
そうなんですね、逆にね。
そうなんですよ。はい、さて、自己超越ゲームに参加して、このね、今日の女性の方のように検証すると、そこからどうなっていくのか。
はい。
うん、ここも興味持ってる方多いと思いますけども。
興味深いですね。
ね、これね、うん、あっさり言うと、
うん、
人生が一回転するんですよ。
一回転。
うん、あの F1 とかね、
はい、
マラソンもそうですけども、
うん、
スタートとゴールって同じじゃないですか。
そうですね、一周回って同じところにね帰ってきますもんね。
ね、はい、スタートしてぐるんと一周して戻ってくる、うん、そこにゴールがあるんですけども、うん、実は人生もそうなっている、
はい、面白いですね。
前半がね、うん、自分という存在が生まれてきて強く大きくしていくっていうプロセスなんですね。
はい。
で、後半に入っていくと逆に自分を解放していくというプロセスになっていく。だからね、もし人間の寿命が200歳だったとしたら、
はい、200歳、
うんうん、ほとんどの人間が覚醒してからこの世を去っていくはずなんですよ。
そうですね、たっぷりね時間がありますからね。
だからね、80歳って80年というのがちょっと短いわけで、
うん、短い、あっという間、
そう、強く大きくしていくこの前半のどっかで終わっちゃうみたいな。
はい、そうですね。
でもね、そういうことが分かってくると、
うん、
今ね、人間業界がどこへ向かってるのかも見えてくるわけですよ。
なるほど、
うん、だって今強く大きくしていくプロセスかというと、
うん、
悟りとか覚醒とか観念浄化とか、
はい、
断捨離、ミニマリストとか自己超越とか、
うん、
人間業界ってこう手放す方に行ってるじゃないですか今。
そうですね、明らかにもうあのその方向ですね。
そうですよね、
うんうん、
だからね、今人類っていうのは折り返し点をちょうど回ってスタートに向かっていくという状態に入ってるんですね。
はい、向かってますね、
うん、だからね、もっと大きくさらに強く、
うん、
そんな時代は終わりを告げて、
はい、
自己解放の時代に入ってきたわけですよ、これ。
いや、もう大きくもうその流れにね移り変わってきてます ね、
ね、あのひしひし感じてる方も多いと思うんですね。
はい、
うん、で、力を持っていたものが力を失っていく時代です。
うん、
うん、これからね、何もかもが逆へと回っていくんですね。
逆ですね。
そう、
逆回転。
そう、で、まあコロナ、このコロナ禍もですね、
はい、
うん、僕はあながち関係がないと思ってないんですね。
ああ、そうですね、
うん、だから、もっと強く、さらに強く、大きくってやってたところは、
はい、
その力を失っていく、
うん
うん、僕は個人的にそう思ってて、
うん
うん、まあ、うん、そうだなと思う方もいらっしゃるかもしれないんですけども。
いやね、うん、納得じゃないですか皆さん。
そうですよね、
うん、
うん、とは言いましても、
はい、
この時速200キロも出してて、
うん、
急カーブにそのまま突っ込んでいけばどうなるのか。
いや、大事故ですよね、それはもう。
ですよね、
はい、
事故を起こすのは火を見るよりも明らかである。
明らかです。
じゃあどうすればいいのかというと、
うん、
まあ、こう減速するしかない。
そうですね、スローダウンしてね。
スローダウンですよね、
した方がいいです ね、
ね、
はい、
まあ、無理なく曲がりきれるように徐々にスピードを落としていく。
はい、
検証ってそのために起こるんですよ。
ああ、分かりやすい。
そう、だから車を運転する人なら普段自然にやってることなんですけども、
はい、
じゃあカーブが見えてくると、
うん、
エンジンブレーキを使いつつ、ブレーキペダルも何度か軽く踏んでいくじゃないですか。
そうですね、少しずつ少しずつです ね、
ね、カーブギリギリギューンって踏まないよね、
うん、うんうん
うん、それと同じようなものであって、いきなり逆へ進もうなんてやっても遠心力でぶっ飛ばされるんですね。
いや、ぶっ飛ばされちゃいますね、
うん、だから
、うん、
自分が存在する以前の自分なんて、
はい、
自我が受け入れるはずがないんですよ。
ないないない、
うん、そういうことでよろしくなって言って、うん、はいはいってならないんですね。
はい、そんなすんなりとはね、
いかないかな、
はい、
うん、ですから自己超越ゲームというのは第五一発ではなくて、
は はい、大根一発ね。
大根を一発っていきたいんだけど、はい、そうはいかないので、何度もこの、はい、実装体験しつつですね、自分は存在していないという事実を徐々に徐々に受け入れていく。
そうですね。ね。ゆっくりね。
はい。それで、完全にカーブを曲がり切ることをこのゲームでは、でんぐり返りと。
でんぐり返り。
ね。ね、イメージしていったら、だいぶ変わりますよね。ぐーっとこういってたのが曲がって、元に戻っていく。
はい。すごくね、わかりやすいですよ。
ですよね。でんぐり返っていくわけですよね。
はい。
ですから、人生の支配権が、自我だったのが無我へシフトするんですね。
自我から無我へ。
そう。だから何もない、この世界である自分の中に自我が現れるわけですよ。
はい。
はい。その様子がしっかりともう見えてしまうという、これが悟りであって自己超越なんですね。
はい。
うん。ですから一時的な、まあ、検証というのは、そのために必要な体験であると。
そうですね。そこがゴールではなくて、そう。もうね、また通過点なんですよね、そこも。
検証というのはもう通過点でございまして。
はい。
はい。ですから、まあ、今回の女性もこれから時間をかけて、まあ、マイペースでゆっくりとカーブを曲がっていかれます。
はい。
はい。それなりにね、時間がかかるので、定着するまでにはね。ここからはもうのんびりと楽しんでいただければいいんじゃないかなと。
そうですね。はい。
はい。そろそろ自己超越ゲームも、解説1年になりますけども、実はですね、検証体験されてるのはこの方だけではない。
そうなんですよ。ね。
実はあっちこっちでも起こってるんですけど、
はい。
もうあえて言ってるとも大変なんで。
そうですね。
そう。僕たちは、よし、よしってね。はい、ガッツポーズ入れてるんだけど、
本当
そうそう、あんまり言うとたもうね、あれになるので、
そうですね、
特にね、はい、この共鳴瞑想が始まってからの皆さんの雰囲気ガラッと変わりましたよね。
いや、変わりました。すごいです。
すごいですよね。朝6時半にあんだけ60人近く集まってるんですよ
ね。
6時半ですよ。
びっくり。真剣度がね、すごくね、アップしましたよね。
そうなんですよ。だからね、これからね、もう検証も特に珍しくないっていうね、そんな ね、感じになってきそうですよね。
はいはい。
はい。我々ガイドの楽しみは、まあ、皆さんが、まあ、本当の自分を思い出していただいて、その感動を分かち合うことですので、
はい。
2年目が、ちょっといよいよ面白くなってきたなと。
そうなんですよ。もうすごいね、楽しみです。ワクワクしてます。
ですよね、
はい。
でね、いつかね、空間丸ごとでんぐり返るなんてね、そんな日が夢見て我々ガイドは、やっていきますので、皆さんも一緒にやってまいりましょう。よろしくお願いいたします。さて、続きまして今週の自己超のコーナーです。
はい。このコーナーでは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私と足立さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい。それではアキさんからお願いします。
はい。私はアニーさんの日記をご紹介いたします。
はい。
ゲームに夢中です。見ている時は見られているの感覚が楽しくて夢中になってます。自分がいなくなった世界には空間だけが残ると思っていましたが、空間なんてものはなく、すべてがそれで、それもない、ドキドキが止まりません、というような内容だったんですけどね。はい、本当に良かったです。すべてがそれで、それもない。
はい
はい、もうこの一言がね、見事に実装世界をね、表現していますよね。
これはね、出てこないな、この言葉。
出てこない。はい。ねえ。
これ言い切れるってすごいんだよ。
そうなんですよ。
空間なんてものがなく、すべてがそれでそれもない。
そう、うん、
ちょっとメモっとこうって感じで僕もね。
そうそうそう、うん、ね、この一言はね、もうすごい一言ですよ。
もうこのアニーさんも時間の問題です。
あ、もう時間の問題ですね。
はい、
はい、
このままね、ま、うん、っすぐですね、今やってることをただ繰り返してやる、
そうですね、うん、もう地道なゲームなんですけど、コツコツ地道に続けているとね、こんな感じも効果で自然にね、
手
にやってきますからね。
はい、うん、自分を丸ごと丸、はい、投げ出していただければね、
そうですね、
あっちの方からやってきて全てを教えてくれます。
はい、
このまま進んでください。
はい、
僕はね、チャンゲンさんの日記で、ちょっと長かったんで、はい、後半ちょっと抜粋してご紹介します。
はい、
毎日届くしがんで真っ赤を読んでも、以前のようななぜとかわけわからんという問いが浮かんでこなくなりました。少しは足立さんの見ている景色に近づいているのかもという安堵の気持ちを感じます。私なりのゆっくりとしたペースでこのゲームを楽しんでおりますが、続けていけば見える景色は確実に変わっていくものだなぁということなんですけども、
はい、
はい、しがんで真っ赤ってね、
はい、
朝6時に配信しているメールがあるんですけど、
そうですね、
はい、これミニコラム書いておりまして、
はい、
でね、先日128号を持ちまして、
はい、
2週間ちょっとお休みいただいたんですね。
あ、そうですね、しがしがウィークですね。そう、
これね、毎日送ってたんで
うんうん、
しがしがっていうのはこれよくしがむってよく噛んで読んでっていう意味なんだけど、
はい、
これ多分ね、皆さん読むの精一杯しちゃうかなと。
そうですね、しがむ暇がない
く
らいね。
そんなスルメを一口で食べてって無理なんでね。
無理無理、
うんうん、あ、じゃあ2週間こうしがしがしてもらう時間を作ろうと、
はい、
いうことでお休みいただいたんですけども、チャンゲンさん、うん、これなんと128号全部読み返して、はい、
わあ、すごい、
2週間でね、
すごいですね、う
ん、それでこの日記書いていただいたんですけども、
はい、
うん、するとなぜだという問いが浮かんでこなかったと。
お
お、うん、でね、おっしゃる通りね、このテクテク歩いてきた分、
はい、
どんどん風景が変わっているんですね。
そうなんですよね、
うん、でもチャンゲンさん自己探求結構もう長いと思うんですよ。
ああ、そうですね、
うん、ここに来るまでいろんなことやってきて、うん、ね、今自己超越やってるんで、
はい、
最後の多分仕上げに入ってるのかなと。
ああ、仕上げですね。
うん、でね、このゲームっていうのはまあ地味な変化なんだけども、
うん、
やったらやった分だけ確実に進んでいくので。
そうそうそう、確実です ね、
ね、思えば遠くへ来たもんだ。
ああ
、はい、なんか歌がありましたけどもね。
あります、うん、そんな感じ、
そう、
うん、
それを地でいくような感じになってきますので、
はい、
これからも日々日々ともどもね、我々とともどもね、
うん、そうですね、一緒にね。
チャンゲンさん、はい、もう日に日に毎日瞑想会参加されて。
そうなんですよ、
解禁書ですよね、うん、
はい、う
ん、だから、我々も楽しみなんで。
はい、楽しみ、う
ん、はい、これからもチャンゲンさんまたね、感想体験、いろいろ、日記にも書いていただきたいなと思います。
はい、
はい、ありがとうございます。今週のしがんで真っ赤、記憶は捏造されているです。
はい、はい、そうですね、
ね、うん、まあ、例えば空を見るとき、空を見ようと考える必要があるのかどうか、
はい、
なんですけども、
はい、
考えなくたって見えるじゃないですか。
そうですね、
ね、見ようと思わなくても空はそこにある、う
ん、はい、
それがそこにある、
はい、
でもね、人間ってこう記憶するんですね、
うん、
私が空を見ていた。
ああ、なるほど、う
ん、こんな感じでほとんどの記憶って、
うん、
この 捏造されてる、もう主体が入っちゃってるんですね。
そうですね、そのままじゃないんですよね、事実そのままじゃなくてね。
事実じゃないんですよ、どうしても私みたいなのが入ってくるし。
そうですね、
人間ってね、記憶するためにわざわざ分割しなきゃダメなの。私とか、私と空とか、猫と犬とか、なんか分けなきゃ認識できないんですよね、記憶に入っていかないわけ。それだけって無理なんですよ。例えば全てとか無理なのね。
無理なんですよね。
そうそう、私が、はい、雨に降られて見えなくなったとかいう記憶はいいんですよ。だから何か分かれてなきゃダメってことよ。だからね、分かるというのは分けるじゃないですか。
はいはい、
ですから考えた瞬間にそこはすでに関連世界の中に入ってんですね。
そうですね、
だからね、この一元である実相というのは、この人間のこの分ける思考では理解できないようになっている。
絶対分からないです
ね、はい、1つを2つに分けて理解して1つに戻すってできないんですよ、やっぱり。
もうすごい複雑な
作業ですね。そんなことはできない、はいはい、だからね、悟りなんてね、何も知らない赤ちゃんが見ている世界です、
そうです ね、
ね、
はい、
ですから自己超越を難しく感じるのはあれこれ考えるからなんですね。
そうね、もう大人は考え癖がね、
そうそう、
もうすごいですもんね。
そうなんですよ、はい、だからね、過去を捨てて頭を空っぽにして、
はい、
ただ見る、
ただ見る、
はい、
赤ちゃんの目でただ見る、
そうです、それが一番の近道でございます。
はい、
はい、本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は超ラジの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。